ソデ100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、坂曽で100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー坂井の上野です。
ケアマネージャーの久保です
なんかケアマネージャーだけ、またケアマネージャーだけだってことだけど、はい、今日はあの中本のね、あの産業振興センターの方で来てまして、はい、でちょっとね、私別のとこでね、はい、スタンド FM っていうやつをこう、はい、アップしてるんですよ、はい、それでスタンド FM でね、介護についてこう毎日アップされてる方がいらっしゃって、はい、でちょっと、あ、介護の番組やとか思ったけど、なんかね癖になるんですよそんな明るくやってるわけでもなく淡々とやってはるんですけど、
癖になるんですね。
そうそう、毎日毎日ね聞いてて、はいはい、で個人的にぜひお会いしてね、はい、お話伺いたいなということで、
すごいですね。
ならお越しいただいたんで、
会えたんですね。
そうなんですよ、今日初対面で本当に嬉しいですけれども、
はいはい、今日は、はい、チャンネルの、はい、チャンさんにお越しいただいています 。
はい、今日気づいたみたいなことやってましたけど、
はい、チャンです。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。自己紹介とかね、どんな番組かとか、その辺のところちょっと教えていただきます。
はい、はい、チャンと申します。36歳の時に脳出血により母親が倒れまして、37歳から在宅介護をしております。はい、で現在母は75歳で、はい、私は現在40歳でございます。はい、で介護と仕事の両立でなんとかやっております。でそうそう、スタンド FM のちゃんチャンネルでは、はいはい、うん、介護に至った経緯や現在の介護状況など雑談を含めてお話ししております。
はい、 あいつも聞いてる声やわ
ちょっと高めですよ今日
ちょっとテンション高め。一応ヤングケアラーみたいな感じなんですかね。おばあちゃんお母さんですね。じゃあ結構若くしてなっちゃった。
そうですね、はい、母親が71歳の時に倒れたんで、で私が36歳の時に母親が倒れたので、はいはいはい、まあまあ、はい、若い部類には入ると思いますよ、はい、
もう何が起こったんかっていう状況ですよね、その時
は、
ね、
そうですね、なんか結構私的に前触れがなかったんですよ。前日とかも普通に接してて、はい、仕事中に電話がかかってきて、電話で倒れたで父親からかかってきて、で急いで病院に駆けつけたっていう感じですね。
ピンとこなかったですね、まだね、
全くピンとこなかったですね、びっくりでした。
行ったらどういう状況やったとかあるんですか。
はい、まあベッドにもう横たわってて、もう喋れない状況で、はい、まあ、あの目はキョロキョロ動いてるけど、自分で何かを発したりこう体を動かしたりっていう状況はできなかったっていう状況ですね。
介護状況をこうアップしだした感じなんですけど、介護やりながらスタンド FM をやろうかなと思ったきっかけというか、なんかそんなってあるんですか。
本当にいきなり突発的にやろうって思ったんですよ。ただこれは、はい、あの自分的に忘れていってるんですよ。やっぱ介護が長くなると昔のこととかを忘れていってるんで、ちょっとなんか書き留めるじゃないですけど、なんかこう、はい、何かに残しといた方がええんちゃうかなと思って始めたっていうのがきっかけですね。
あ、そうですか、はい、あ、なるほどお母様の方の今の介護の状況って言ったらどんな感じですか。
う
ん、
今っていうか、もう最初から要介護5なんですよね。
はい、いきなりですか。
いきなり要介護5が出てまして、
でも、はい、ねえ、ショックですよね。なんか会話も急にできなくなるし、
寝たきり
ですね。寝たきりですね。脳出血は3回起こしてまして、はい、で右側麻痺で、全解除、うん、で1年前からコロナでね、ちょっと肺炎がひどくなって胃ろうになってます。はい、で、まあ、あのその脳出血で認知機能の低下と失語がございまして、意思疎通が難しい状況、で、症候性転換といって、はい、脳出血が起きたことによる転換がありましたが、はい、今はちょっと落ち着いています。はい、こういう状況です。今は
チャンさんは、はい、ご兄弟って1人なんですか。
あ、3姉妹の一番下なんです
そうなんですか。
はい、
そしたら今チャンさんとお母さんとお父さんとで住まれてる。
あと私の旦那さんですね。
そうなんですね。
はい、2番目の姉はちょっと関東に住んでて、はい、なかなか来れなくて、もう1人の、はい、一番上の姉は隣の市には住んでるんですけど、まあ、週末しか来れないみたいな感じで、
やっぱりあのチャンネルさんで だんだんと、はい、ちょっとたまにどこもほとんどどこかもしれない、あるいはこう言ってはる中で、はい、本当にいっぱい大変なこといっぱいあったと思うんですけど、
はい、
まあ、その辺のところのエピソードをちょっと教えてもらおうかなと、
はいはい、まずは、はい、食事拒否が大変だったなっていうところがありますね。
食事拒否、
大変ですよ、これは本当に大変で、今は異論になっても全然楽になってるんですけども、あの、うん、本当に当初1年目、うん、2年目まではちゃんと食事は作ってたんで、
はいはい、
形状が刻みとろみ食といって、はい、まあ、はい、一般の人とのはちょっとご飯別に作らないといけなくて、あ、そうですね、まあ、その大変さもあるんですけど、うん、食べさせるけど食べないみたいな、いやっていう、なんかいやとかはね、なんとなく言ってくれるんです
けど、伝わるみたいな
伝わる、興味はすごく伝わるんですけど、いやって言って、本当に、あ、
食べさせさん、ね、食べないわけいかないし、
心配ですよね、
そう心配になりますよね。
その時どないしはるんですか。
ちょっと待機です、はい、ちょっと待機して、はい、ただその待機時間がね、はい、含めるとだいたい食事時間が2時間ぐらいかかる時とかも出てきて、
もう
これ3回すんの、はい、ほんまに一苦労やし、もうこれはもうバイトかなって、ね、これバイトの時間やなって
うわ、まあ、ただ単に嫌やみたいな、
まあ、気分的なものですね、うん、どちらかというと、なんかこう最初の退院したての頃は精神的なムラがすごくあったんで、その食事もすごく食べる日と全然食べない日がこう入り混じった感じで、まあ、そこは非常に苦労した点でございます。
あ、なるほど。その胃ろうになったきっかけっていうのは何だったんですか。うん、
まずコロナになって、はい、最初診断されたところではそんなに肺炎ないよって言われたんですよね、
はい、
でもなんか別の療養型病院に行った時にすごい肺炎だよって言われて、
はい、
でそっからあの食事が全く取れなくなって、
はい、
で点滴でずっと入院中は過ごしてたみたいなんですけど、うん、はい、で先生にどうするって、今後もう点滴でもう様子を見るか、でまあ、胃ろうはその先生は勧めてはれへんかったんですけど、
はい、
まあ、うち、うん、私的にはもう胃ろうでちょっと元気になってもらえたらいいかなっていう治療の一環で胃ろうっていう選択をしました。
ああで行く拒否とかなかったんですか。
あります
ね。
なんか朝食べへんくて、うん、で、はい、薬も朝飲めへんからデイに任せても、デイでも食べへんかったから結局薬飲めないみたいな日もね、めちゃくちゃありましたね。
あ、きついな。あ、お父さんの方、
お父さんはめっちゃ元気です、は
い、め
ちゃくちゃ元気です。
あ、任しっきりみたいな。
ほぼ私ですね、
きついですね。
そうですね、朝の歯磨きだけです、うちの父親の、はい、
あら、まあ、
洗濯物たたんだりとか、そんなんは
家事ですか。家事は結構分担してるんですけど、介護は私がメインですね、大体。次はですね、
はい、
自分の時間が取れない、
あ、
これは介護ならではの悩みというか、
はいはい
はい、なかなかこう、はい、介護の時間がこうあるので、
はい、
まあ、遊びに行きたくても行けないとか、仕事をしたくてもできないっていう状況がやっぱりあって、
はいはい、
普通の人と話題が合わないっていうところもちょっと困りだね。
そうですね、
なんか50代とかでね、同じ介護してて会話合うかもしれんけど、
うん
ね、
30代ってね、
同じ年代の方で、
そうです
ね、なかなか話合うことなくて、
まず周りにいなかった
ですよね。
そうですよね、でそのね、慰めはしてくれるけど向こうもピンと来てないから適当にね、うん、なんかかわいそうみたいなそんなもんちゃうぞみたいな、
うん、そうです、なんか、うん、遊びも誘ってあかんのかなみたいな、
お互い気遣い合ったりとか、
そうです
よね、それも辛いですよね、
絶対あると思います。多分忙しいかなみたいな感じでね、
なんか最近でもなんか LINE グループ大
会した
とか、あれ何でしたっけ。
LINE グループでこう楽しそうな写真とか上がってきたらなんか見るのつらないんです
よ。わかります。
ちょっとリア充のね、
リア充のね、画像が上がってきて、あ、楽しそう、私行かれへんっていうところがあって、あ、脱退しようって。
同じ年代のなんかグループみたいな感じで、
こうぐちゃぐちゃの年齢のカメラサークルみたいな、
カメラ、
はあはあ、グループがあって、
はいはいはい、
でもそれ入ってたんですけど、はい、さっとこう死ぬぞいた感じです。
え、自分でカメラ撮るんじゃなくて。
あ、私もカメラ撮るんですけど、仕事でもカメラ使ってます。
あ、そうですか、
はい、
あ、じゃあ一眼レフとかその辺が使いこなして、
ね、はい、
なんかそうやって抜けてしまうっていう、なんか自分も 嫌ですよね。なんていうのかな、私も子育ての時に あのシングルだったから、もう働くしかなくって、でもみんながこう楽しそうにしてるの見るだけでいいなって思うけど、そんなレベルで生きてないしみ
たいな余裕もないです
そんな自分になってしまうのが嫌でしたね。
時間があったらあったでどんな感じですか。
いやもう遊びほうけますね
すごいそれは若いですね
遊びほうけますよ。徹夜とかさすがにしないんですけど本当に家族間で介護に対する意識のベクトルが合わない、
はい、これは
これは はい、ありません、ね、多分おそらくいろんなとこでよく聞くんですけども、メイン介護者以外は結構自分の都合で動けることが多いので、姉妹間でもね感覚が違って、ギクシャク。
そのキーパーソン決められた時はどんな感じの状況で決
まる。あ、でも仕方ないかなと思います、上京してるだけに。
もともと同居だったんです
か。そうですね、
はいはいはい、父親とのベクトルの違いというか。
父親
めっちゃありそう。
あ、父親はもうありすぎてちょっと出てこないんですよ出てこないですよ。まあ、なんか、はい、今日の出来事言っていいですか。
どうぞどうぞ。
今日私仕事が11時で1回終わって、でその11時半にまた仕事が開始されるんですけど、その30分の間におむつ替えと慰労の準備を、慰労準備して慰労を始めないといけないんですよね。で、その時に排便をされておりまして、排便の時はおむつ替えが結構かかるんですよ、時間が。でこれでもう結構15分ぐらい行ってしまって、時間が。で慰労の準備がギリギリになりそうだったんですけども、父親は見て見ぬふりして自分の部屋にこもったっていうこっちでやってる間に慰労の準備をしてくれてたらスムーズに ね時間が流れるんですけれども、あのそこ の, あの感覚が違うんですかね。
その辺はもうやって言ってんのにとか、その辺はもうやっぱり言いにくいとかあるんですか。
いや言いますよ、あ、ちょっとこれやってるからやってって、あ、そうきつくは言わないですけど、ちょっとお願いしていいって低めの
音で、ちょっとしごみをかけながら、
わからないんですかね、多分おそらく。
ああ、そう、
そうでしょうね。
まあ、父親も年なんで、そういう、
あ、そうかそうか、
こう動いたらいいとかが出てこないっていうところもあると思います。
そうですね、三姉妹の、三姉妹ですよね。
三姉妹です。
三姉妹の末っ子ということで、長女、次女さんとか。
長女さんは、最初はですね、もう本当にギクシャクすることが多くて、長女は、長女の息子、私の甥っ子が習い事してて、その習い事に送っていくからちょっと今日行かれへんみたいな日とかがあって、で、結構1年目が非常にしんどかったですよ、私的に。介護1年目が、でその時にそれをされて、もう体ヘトヘトで、これ姉にもこんなに仕打ちを受けるんやって思って、もう本当に1回バトりましたね、これ。
それほどやっぱりね、しんどいってことですよね。
そうですよね。これ長女さんは近くに、長はいてるね。
まあ、車で30分ぐらいのところに住んでおります ね
来れる時来れるのに、ね、それぐらい来てよみたいな、私仕事なのにみたいなとか、ね、結構あったりとか。
そうですね、子育てしてるんで、まあ、そこはちょっとはね、やっぱり考えないと、私も考えないといけないところなんで、まあ、仕方ないかなっていうところもあります。
でこうたまりにたまってもガーンって言っちゃったみたいな
あ、でも LINE で言います、さすがに言葉で 言えなかったんで、まとめれなかったんですよ、言葉では。
もう怒りすぎて、
怒りすぎても、あの、なんていうんですかね、言いたいことが多すぎて、多分一言では伝えられんなと思って。
ほんまに怒ったらドラマみたいじゃないですよね。
何
にも出て
こない、何にも出てこない頭の中でこう処理できないですね。
なるほど。アジーゾさんは遠方ですね。
そうですね、
関東の方、
関東の方で、そうです、そうです、
これめっちゃあると思いますわ。
まあ、でもあの、はい、次女は割と私と似てるとこがあって、はい、まあまあ来てくれたらもうありがとうって感じです、私的には。
ああそう、どれぐらいの頻度で。
子供いるんで、夏休みとあとお正月休みは来てくれる感じで、結構ロングスパンで来てくれるん で、
そ,
でその間に私はもうどっか行っちゃうみたいな旅立ってしまうっていう。
そこは割とこうすんなり変わってくる。 くれて、
そうですね、もう1日ぐらい教え込んだら大丈夫、はい、
辞書とはバトル別に
あ、ないですね、辞書とはないんです、
ない
ん
だ、
はい、
ないんだ、
まあ、遠いから仕方ないって思ってる部分
は、あ、なるほど、なるほど、
あると思います、はい。
でも先生が色を勧めなかったのに色にしようって思ったのはどういうきっかけなんですか？
なんかあのコロナの肺炎だけで死ぬのってどうなんやろって私的に思ったんですよ。他のところが結構元気やったんで、内臓とか、内臓とかってあって、まあそういう部分が元気やったんで、それどうなんかなって考えて、考える時間が結構短かったんですよね。1ヶ月とか2ヶ月とかももちろん待てなくて、もう本当に 2,3 日で決めてくださいっていう判断だったんですけども、まあそこでいや色どうなんかな、でももしかしたら元気なのかもしれんなっていう。
誰かには相談されたんですか？
ツイッターで聞きました、みんなに。
どうしたらいいですかみたいな。
どうなん、色って私的にも全然知識がなかったんで、集める手段がない、知識を集める手段がなくて、ツイッターに聞いたらまあなんとかなりそうかなと思って聞いたら、
そうなんです、なんか家族で話し合うものかと思ったけど、
あ、それ面白い、話し合いましたけどはい、はい、うん、あのでも最終縁ちゃうかなって思った時はやっぱりあのツイッターやだと思います。
そうなんですね、はい、いろんな人の意見が聞けて、
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。